もしもし。
あ、はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
69歳。
69歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
もう他界しまして。
あ、そうですか。
はい。
と、今はお一人で暮らしてるの？
18歳の孫と暮らしてます。
はい。この18歳のお孫さんっていうのは、
はい、
何番目のお子さんの子供ですか？
2番目の。
お子さんは何人いるんですか？
2人です。
2人。何歳ですか？
はい、42歳と39歳です。
で、この18歳のお孫さんっていうのはどちらのお子さん？
はい。あの、下の39歳の子供です。
はい、そうですか。この39歳の子供は男の子、はい、女の子？
男です。
男の子。で、42歳は？
もう男です。
あ、両方とも男の子ね。
はい。私は男の子2人なんです。
はい。
で、次男が、まあ、の18歳の孫が3歳の時に離婚しまして、
はい、
私に、はい、預けたんです、
はい、
だから15年前から、
はい、
3人で暮らしてまして、
はい、
で2年前に次男が再婚しました、
はい、
そこから2人暮らしです、
はい、
長男はもう出てます、家から出てます、はい、
はい
で、来年、高校3年生を卒業するにあたりまして、
この今18歳のお子さんね。
孫、はい、はい。進路というのがはっきりしてなくて、
はい。
はい、卒業してから自分が何をしたらいいのかが見つけられなくて、
はい。
それで、1年前に少し学校行けてなくて、登校拒否だったんです。
はい。
そして、
どのぐらい続きました、その不登校が。
約10ヶ月ぐらいです。
約10ヶ月、はい。
はい。学校には問題なくて、いじめがあるとか、
はい、
そんなんじゃなくて、
はい、
居場所がないということで、自分は、両親は両方とも結婚してしまって、
はい、
私は生きててもしょうがないということで、少し鬱みたいになりまして、
はい、
学校なんか行きたくないということで。
はい、はい。
はい、夕方まで寝てて夜中起きてるっていうようなことでもうずっと10ヶ月間、はい、
はい、
そんなだったんですが、はい、2学期から学校の先生に説得されまして、
うん、
行くようになりました、
はい、はい、でその学校の先生は自宅に来てくれてたんですか？
そうです、
はいはい
はい、はい、
担任の先生かなんか。
はい、そうです、
うん、
はい、
はい
はい、でやっぱり行かなきゃいけないということで、
うん、
人間が変わったように元気に行くようになりました、
はい、
娘を育ててないだけに、うん、孫が初めての女の子なんで、
うん、
まあ、どうせ言うこともあるんですが、どうもやっぱりこうしつけというのがなかなかできなくて、
うん、
で本人もそのおばあちゃんには言われたくないというか、
はいはいはい、
ちょっとこうやっぱり構えるところがありまして、
うん、
まあまあ、自由気ままというですか、なんか多分よそさんだったらこういうことは叱るだろうなっていうようなことも、
うん、
叱れなくて、
うん、
はい、でまあ、来年卒業しまして、
うん、
まあ、学業を終えて社会に出た時に、
うん、
このままでいいのだろうかとか、
うんうんうん、
はい、でまあ、一人暮らししてみたいとかも言ってるんですが、
はい、
どういうふうにアドバイスして、これから
今高等学校卒業したら一人暮らししたいというふうに言ってんですか？
とかは言ってるんですが、
はい、
多分できないだろうな、お金がないからできないだろうなとは言ってるんですが、
はい、
どういうふうに接していったらいいのか、
うん、先ほどその何をしたらいいか分かんない、進路がはっきりしないって言いましたけれども、
はいはいはい、
本人自身はどういうふうに言ってるんですか？
アルバイトしようかなと。
多分要するに高等学校卒業して就職しようって言ってるわけですよね、
はい、そうです。
じゃなくて会社にちゃんと勤めんじゃなくてアルバイトした方がいいという言い方ですか？
そうなんです。それはちょっと体が弱くて、
うん、
小さい頃から少し弱くて、
うん、
あ、自分はもう病気持ちなんだというのが、
はいはい、
まあ、それは本当なんですが、
はい、
どうしても朝が起きれないという、父親はそれはやる気がないからだと言ってしまうんですが、
うん、
夜が遅いから朝起きれないっていうことでもなく、やっぱり 登校拒否の間も夕方まで寝てたとか、
うん、
やっぱりいいことがなくて、
うん、
で今は起きていってますけども、
うんうん、
また卒業しましたらアルバイトしようかなって言いながらでもまたずるずると行かない、そのまま行ってしまうような気もしますし、
うん、それでそのさ先ほどの話だと2年前に再婚して、
はい、
そしておばあちゃんの方と一緒に暮らしていて、このお父さんの方と一緒になんで暮らせなかったんですか、
はい、孫が気を使うので住みたくないと。
ということはそのお父さんが、まあ、新しい女性と結婚して、
はい、
まあ、そっちの方に行くのは自分が嫌だったということです。
はい、どこかに心のどこかにお父さんを取られたというのが
まあ、あるでしょう
ね。あったようです。はい、あります。はい。
心のどっかじゃなくて、もう。
あります。はい。
ど真ん中にあるんじゃないですか。
はい。
うん、
ど真ん中にあります。はい。
はい。はい。
それが登校、学校に行けない、大きな原因の一つだと思います。
うん、大きな原因の一つというよりも、それが原因ですよね。
ああ。
それで今は、とにかく、
はい。
元気になったわけですね。ただあなたの今日の相談というのは、
はい、
この来年卒業して、
はい、
でこの先この子が大丈夫だろうかと、どういう形で指導したらいいかっていうことですね。
はい、そうです、
そういうことですね。
はい、
はい、分かりました。
はい、
今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
まずですね、とても不思議なことは、あなたと息子さんとの親関係が今回の大きな土台なんですよね。はい、実はなぜ息子さんは好き勝手に生きてきて3人で過ごしたり、
はい、
年前には再婚したりして、
はい、
そして、自分の娘がおばあちゃんと一緒にいる時にも、まあ、任せる、はい、ということはあなた自身がもっと強気で出てはいいのに、あなた自身が息子さんに対して遠慮してるんですね。
あります。はい、
ここに一つの大きな問題点があるんです。それが大きな原因だということを頭に入れていただきたいんです。と申しますのは、はい、あなた自身の自分の気持ちとか立場とか役割が非常に不鮮明なんです。だからこういう時に叱ればいいんだけれども叱れないんですよね。でもね、お金がなければ出ていけないの知って、ああでもないこうでもないと悩んでいる割には、
はい、
育てるおばあちゃんの立場が毅然としてないんです。それはどういうことかって言いますとね、息子さんに対しては、はい、いいお母さんでいたいんです。わかります？
はい。
で、お孫さんに対しても、いいおばあちゃんでありたいと思うんです。
その通りです。
はい。ところがいかないんです。お孫さんと息子の関係は、お孫さんに対しては怒りの関係なんですよ。お父さん嫌いってことです。そういうトライアン3人の関係がありますけれども、あなたは両方を穏便にしたいんです。
はい、
ね、だから息子さんが2年前に結婚の時にもあなたは反対したかどうか分かりませんけれども、3人で住んでていた息子さんが結婚した時にどういう関係で許したのか、
はい、
あなたが例えばですよ、
はい、
まとめますと、ちょっと待ってって、再婚はいいかもしれないけどもうちょっと待ってよ、この子がね18歳卒業するまではって言えてもいいんですね。
は
い、でもそれを息子さんの言いなりになったんです。で息子さんもですね、再婚するときに散々母にお世話になっていながら平気で再婚を言ってしまう、途中で預けっぱなしで、でお孫さんは私はお父さんについていかないって言ったらそれで平気、この横暴の息子さんを許してしまったあなたは一体何だろうかと。再婚が反対ではないけれども、これだけお孫さんを心配するならば、18まで待っててもいい強さは必要なんですね。その強さがあれば、息子さんも牛耳れるんですよ。
おっしゃる通りです。
あ、そうですか。
はい。
せめてね。
先生、ありがとうございます。はい。
結構きつく言ってしまったんですけども、私が自分の祖母とね、
はい、
いた場合に、なぜ自分の置き換えたんですよ。だなぜおばあちゃまは父親と再婚を許したんだろうか。もう少し待ってくれてもいいのに。はい、で、私には私で怒ることもしない。 あなたは何よって気持ちもお孫さんにあるんです。でもこのお孫さん行き場がないですから、
はい、
だから人間っていうのはね、マイナスがプラスに変わるんです、
はい、
この子がお母さんいなかったからとか、はい、お父さんではなくて、この私が心血を注いでこの私がいるってことをお孫さんが体で分かった時に、
はい、
自分の人生に悔いはないんですよね、
はい、
あなたは息子さんにもいいお母さんを演じた、
はい、
お孫さんにもいいおばあちゃんも演じた、
はい、
ではなくって、はい、私が命を心血を注いでこの子にかけた愛っていうものは偽りはないでしょ、
はい、
それを信じることです、
はい、ありがとうございます。
わかりますか。そしてね、はい、答えが言えないとき、
はい、
おばあちゃん考えるからねって、必ずおばあちゃんの心からあなたに話す、その時間をちょうだいってことがね、はい、子供にとってはすごく安心するんです。ですから大丈夫、来年だっておばあちゃんは生きてるから、あのお孫さん言いますよ、これから就職は大丈夫、どんなことがあってもおばあちゃんがあなたの盾になる、
はい、
お父さんには負けないよ、
はい、
人間ってのはすごく弱くなった時にね、はい、力強い言葉ってのはね、あなたが頑張るは嫌なんです。私がぜひともあなたを守らせてくれって言われた時に愛されていることを感じるんですね。今日からですね、
はい、
1年先学校が生むのではなくって、まずあなたが元気でいることです。私さえ生きていれば、はい、この子を守れるってその気持ちが、はい、お孫さんに通じると私は本当に思ってますよ。それは自分の体験から今言ってるんです。今日からこの息子さんとあなたの関係をしっかりと強くなることです。
はい、
息子さんに対してあまりにも弱かった。
そうです、ね、その通りです。
わかりますか。
はい、
嬉しいです。非常にきつく言いましたけれども、
いや、もう先生、もう本当にその通りです。
ありがとう、本当にありがとう、
はい、
いいお孫さんになりますよ。今、はい、加藤先生にお願いしますね。先生お願いします。
はい、はい、確かにこのお孫さんは2年前にお父さんも言ってあった、お父さんにもお母さんにも捨てられた、
はい、
居場所がない、その通り、生きていてもしょうがないと思うのは当たり前です、
はい、
それでもね、あなたが言ってるように、この子は人間が変わったように元気になるんですよ、
はい、
なぜかっていうと、学校は認めてくれる場所だったんです、この子にとって。
はい、そうです。
だからいくらだって元気になれるんです。あの、だから、はい、あなたがまず強くなること。
そうです。はい。
あなたが強
い。通りです。はい。
あなたが強くなれば全て解決できます。
はい。
この子は、
はい、
3歳の時から辛い人生を歩ってきてます。
はい。
でも、はい、これが将来大きく花咲く時が来ます。それはあなたのこれからのこの子に、あなた自身の生きる態度ね。
そうです。
それによって、
はいはい、
3歳からの辛い人生がマイナスがプラスに変わります。
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。はい、失礼します。
人は苦悩することで成熟していきます。